皆さんこんにちは、キントン大好き松井です。今日のですね、キンスキラジオでは、キントンのですね、ユーザー様にゲストにお越しいただきました。ツイッターですと、お名前をですね、聞かれたこともあるかもしれないんですけれども、ニッチメーカーさんことですね、ミタリカ工業株式会社のちぐささんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ツイッターでニッチメーカーさんというアカウントでですね、見られていると結構こう、キントンですね、話をツイートされてくださったりとか、以前はプロセス管理でどうやったらいいかなっていうツイートしてくださったり、
はい。
最近だとポータルのですね、
はい。
カスタマイズの関連のお話だったりとかもあって、結構こう見て私は、おー、キントン好きそうだな、なんていうのをこう見ていたんですけれども、改めて今日はですね、いろいろとその背景だったりとか、導入のですね、経緯なんかをお聞きしていきたいと思います。では、改めて、簡単に御社の、ご紹介だったりとか、ちぐささんのご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい。ミタリカ工業のちぐさと申します。弊社は大阪の梅田スカイビルですね、のそばにある創業70年の医療機器メーカーです。で、社員はまあ50名ぐらいなんですけども、主に病院様向けに、洗浄機とか滅菌機とかっていうちょっとニッチな、所在を製造販売してます。で、事業としては大きく分けて3つありまして、そういった洗浄機や滅菌機の製造販売、それとその修理、そして最後はその洗浄滅菌済みの瓶の製造と販売をしてます。主力と製品としてですね、分かりやすくお伝えすると、その聴乳機器というんですけども、病院でまあ赤ちゃんが生まれて粉ミルクを作って飲むんですけども、そういった哺乳瓶の洗浄機であったりだとか、粉ミルクを安全に作る機械っていうのを、国内で唯一、製造から販売まで行っているメーカーです。その中に私は、2年前に入社しまして、社長の娘婿という形で入社したんですけども、そういう形で、前職も、商社で営業してましたんで、システムとか、プログラミングとかは全くやっていない人間です。
ありがとうございます。
はい。
私も子供が、2年弱ぐらい前に、生まれたんですけれども、確かになんか思い返せば病院で、哺乳瓶であげたりっていうのもあったなと思うんですけど、あれ手でやるっていうよりは、もう後ろで、こう機械とかでこう、やってらっしゃるみたいな。
そうですね。本当に大きい病院だと、例えば、20人、30人とかいたりするとですね、赤ちゃんって1日に3時間おきにミルクを飲むんですよね。と、いう感じに考えると、1人いると8瓶作らないといけないってなると、それを、都度作るっていうのは大変。
140とか、結構な数ですよね。
そうですね。で、やっぱり、未熟児の方だったりすると、そのお母さんがミルクをお母乳をあげれなかったりだとか、ちょっと、逆に赤ちゃんの方が飲めないっていう状況があったりするので、そういうのの補助として、粉ミルクを安心安全に提供できるという機会を、製造販売しています。
ありがとうございます。
はい。
そういった事業の中で、今、キントンは利用は始まってからどれくらいの期間なんですか？
ライトコースに加入したのが2017年7月ぐらいだったと思います。はい、で、実際スタンダードコースに入れたのが2018年の7月。なので、実際に動かせ始めたので言うと、1年とちょっとぐらいですかね。
なるほど。じゃあ、そのスタンダードコースに切り替えられたあたりからが、その運用が本格的に始まったような時期で。
はい、そうですね。
じゃあ、契約してから、2年強、運用始まって1年強みたいな。
はい。
こんな形ですかね。
はい。
ございます。主な、使われているメインの、業務、はい、アプリっていうのはどういったものなんですか？
はい。一つは、その機器の、営業の日報であったりだとか、案件の管理のアプリです。はい、あとは、お客様情報の集約であったりだとかっていうところ。もう一つは、修理の管理。修理案件が入ってきたときに、その問い合わせ内容を入力して、次のアクションを記録していくというものになってます。
ありがとうございます。はい、それはもともと、どういった管理だったところからが始まりだったんですかね。
営業の方はですね、まず、お客さんの情報管理っていうのは営業ごとに Excel データを持って管理してました。個別に管理してました。
個別には人ごとに？
そうですね。決まったフォーマットがなかったんです。
はいはい。
で、報告はメールで上長に送るっていう形でした。今日の訪問履歴っていう形で送られてるっていう形でしたね。はい、なので、決まったフォーマットで管理しているというのも、正直個人個人が一人一人管理しているという感じでした。
なるほど。
はい。
そこを そこに課題感を持って、こう、何かシステムを導入しなきゃなって思って始まったんですかね。
はい。私も入社して、最初に配属したのが、まあ、営業なんですけども、
はい。
そこで、渡されたのが、まあ、前職、退職された方なんですけども、はい。の、まあ、エクセル表があって、で、はい、まあ、病院名と、担当者名と、あと、まあ、一言メモみたいな表があったんですけども、はい、ちょっとそれだけだとお客さんの情報として少なかったので、
はい、
過去のものないかっていう話を聞くと、そのメールも、まあ、上長の方にはあるんですけども、はい、それを集約して渡すっていうのもちょっと難しかったですし、
はい、
で、その人の名、パソコン自体はもう初期化されて自分のパソコンになってしまってたので
。なるほど。
はい。ちょっと過去を振り返るのが難しかったですね。
ずっとその千草さんが、はい、入られて、はい、実際にその営業する立場になった時に、はい、情報が、こう、どう集めればいいというか、引き継げないんじゃないかっていうような実体験からこう、始まったところがあったんですかね。
そうですね。実際に確かにその共有サーバーに、まあ、見積もりは入ってますし、
はい、
っていうのはあります。ただ、そういったところも、自分たちで探しに行かないといけない。で、特にうちの会社の特徴としましては、機械のその営業担当と、修理の窓口と、
はい、
あとまた消耗品というものも売ってますので、そういったメイキン済みの瓶とかを扱っている窓口、この3つがお客様の窓口としてありまして、それぞれ別々にデータを管理してたんですね。ってなると、それぞれ共有サーバーの別々の場所に見に行くと。
なるほど。
形になって、僕初めて営業、お客さんのところに営業に行くのに、やっぱ1時間以上準備して行かないといけなかったんです。それがちょっとしんどいなっていうのはありました。
はい、慣れてきたら、まあ、その人の頭に入っていて、はい、その、ある程度、まあ、勘というか、
はい、
その経験でいけるのかもしれないですけれども、はい、そういうわけにもいかないですよね。
そうですね。特に、まあ、入社した時のことは、まあ、商品のことも分かってないし、
はい、
かつお客さんのことも分かってないと、何しに来たのっていう話になっちゃうので、はい、まあ、そうならないためにしっかり準備しないといけないんですけども、その、時間が、まあ、あると、なかなかお客さん回れない。回ろうとすると、やっぱり残業が増えてきてしまうという形になるので、はい、なんとか変えたいなというのはありました。
以前、はい、まあ、製薬メーカーさんですかね。
はい。
で、キントーンを使っていただいているお客様にお話を聞いたときに、はい、やっぱりその病院の中、ただ病院だけじゃなくて、
はい、
その、どの先生がとか、先生だけじゃなくて、なんか この部署のこの人がこうキーマンで、
はい、
なんか、この人はこの時間帯に行くのがいいとか、
はい、
結構その細かい情報があるんですよね。
そうなんですよね。それこそ本当におまんおっしゃってた通りで、
はい、や
っ
ぱ
り病院と一口に言っても、いろんな部署があるっていうところで、きっとその営業としては持ってるノウハウってのはすごいいっぱいあるんですけど、
はい、
それをなので、じゃあどう引き継いでいくかっていうところが、ちょっと課題としてあるのかなと思いましたし、自分自身がその、まあ、立場上その長く一つの場所に営業ができるっていうわけじゃなかったので、
はい、
次自分はどういうふうに引き継ぐのかっていうのを考えたときに、何かフォーマットでデータを残しておけるものが欲しいなというのが、考えた最初ですね。
なるほど。ありがとうございます。
はい、
結論の、まあ、今の状況からで言うと、はい、キントーンはかなりその業務効率、そのこの情報共有の効率改善には役立っていただいているんですかね。
はい。これも私の後に一人営業が入社したんですけども、
はい、
その営業に聞くと、すごい使ってますと言ってくれます。これがなかったら僕回れないですっていうふうに言ってくれるんで、それはすごい嬉しいですね。
今、営業の方は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今は5人で全国を回ってます。
そっか、病院さん全国ですよね。
はい。北海道から沖縄まで。
おー、じゃあ、あんまりその、面と向かって、こう、会ってっていう機会はなかなか。
そうですね。まあ、電話でやり取りもあったりとか、代理店さんとも、やり取りをしながら進めていますね。あ、その、営業同士で集まる機会っていうのも、1ヶ月に1回あるとかないかですね。
それこそ、まあ、ある意味、新人の入られた方が、はい、なんか困った時に、電話をこう、
はい、
助けてもらおうと思っても、つながらないこともあるでしょうし、
はい、
もうそう、まあ、会えたらいいけど会えないしっていうようなところですよね。
そうですね。
まあ、そういった方こそ、やっぱりその情報を、見えるようにしておいて、まあ、上げたいみたいなところがあったんですかね。はい、
そうですね。それがありました。
ありがとうございます。さっきお話を聞いてる中で、
はい、
結構気になるポイントだったのは、
はい、
1年間の空白期間だったじゃないですか。
はい、
2017年4月に入れて、
はい、
翌年の7月からこう本格に始まったよみたいな話があったんですけど、
はい、
それは何があったんですか？
その実際じゃあ入れてみようってなったんで、はい、営業日報 つけたんですけども、ちょっとその、まあ、一つは、まあ、今までそのメールで売ったら、それで報告が済んでたっていうところがあるのを、
はい、
まあ、均等に入れてっていう話を、アプリ自体は作れたんですけども、うん、均等に入れてっていうところで言うと、まあ、お客様ごとに入れないといけなかったりとかっていうところがあって、はい、ちょっと手間が発生するんですよね。はい、でそこで、自分としてその、使いづらくなるっていうところをちょっと気使って言えなかった部分がありました。強制をしづらかったというところがありました。
なるほど。
で、まあ、使ったら使ってみてねっていうふうにアプリは残してたんですけども、はい、そういう状況ではちょっと、実際には使ってもらえなくてですね。どうしようかなと悩みつつ、ただ自分は入れているというところが一つと、もう一つは、はい、納品先というか、まあ、お客様のマスターですね。
はい、
それを、作る時間にもちょっと当ててた部分があって、そこがちょっと完成してない中、うん、営業に入れてもらいながらっていうのはちょっと難しいなとも思ってたんで、そういうちょっと準備時間にだいぶ思ってる時間を取りましたね。
後者の方、マスターというよりは、結構その前者の方が
大きいですね。大きいです。はい。大きかったです。
なかなかそうですよね。
はい。
身を変えるって難しいですよね。
難しいです。そこでちょっと気使ってた部分がありつつですね。で、そこを押し切るちょっと勇気がなかったですね。なんでかっていうと、やっぱりその新しい方が入られたのが、
はい、
新しい営業が入られたのがその翌年の5月とかなんですけど、それまでは僕よりベテランの方が営業にいたんですけども、その人たちにそういうものの説明、はい、要はに必要性を伝えても、その人たちからすると、いや、
集約入ってるし、
業集約しなくても入ってよかったと、
はい、確かに、
はい、そういうのがあって強く言えなかったです。
あ、そうですよね。
はい、
ある意味その課題感って、ちょっとその上のというか、はい、どうぞこれからこう、経営として考えていった目線の時に、長期の目線として、こう、課題があるよねっていう感じですもんね。
そうですね。
なるほどな。ということは、その翌年の使い始めた、
はいはい、
ところのきっかけっていうのは、もしかすると、その新しい方が入られたから。
それが一つですね、はい、その方が入られるときにちょっとこのままではいけないなと思って、営業の方に、実際均等というのは今まで入れてたんですけど、
はい、
こっちを導入する代わりにもその報告を、今までの報告をなくしたいという話を、まあ、社長を含めて報告をさせてもらって、
はい、
っていうのが、じゃあやってみようかと。で、実際そういうところで話をして、そっちで切り替えてくださいと言ったら、皆さん協力的になってくれたんで、そこの後はすんなりいきました。それが一つの理由ですね。
あんまり押し通すときは意外と？
意外とですね、はい、皆さん、決して、なんていうんですかね、否定的というのではなくて、
はい、
結構受け入れていただくことができましたね。
あ、そうなんですね。
はい。
割とね、こう、
そうですね。
なんか文化によるところもあったりするので。
あるとは思うんですけども。はい。
この入れて、はい、先ほどの話だと、その新しく入られた方にはかなりこう大きな効果が、
はい。
はい。もう見えてきたところなのかなと思うんですけど、はい、他のその、要は今、もともといたベテランの方たちからの反響としてはいかがですか？
どうですかね。まあ、たまに見ていただくことはあると思いますし、
はい、
まあ、そこはちょっと人によってそれぞれかなというところはありますけども、
はい、
まあ、その新人だけじゃなくて、使いやすいと言ってくれている方はいらっしゃいますね。
もっとその視点としては、
はい、
その、ちぐささんの、はい、これからその、立場的に経営の方からの目線にはなると思うんですけれども、はい、そこからの目線で、例えば今情報が集まってきたわけじゃないですか。
はい、
っていうのは何か今までとこう違うような世界が見えてきたりもするものなんですかね。
ですね、他の人の営業のスタイルっていうのが見れるっていうのは大きいです。
は
い、今までは、営業担当から上長へのメール、
はい、
が送られてたので、はい、他の人がどういう営業アクションを取ってるかっていうのが分かんなかったんですね。けど逆に、今は、アプリに全ての日報とか情報が入っているので、
はい、
まあ、ちょっと検索して、例えばこの機械について提案してる先みたいなところが分かりますし、なので、まあ、僕もちょっとエリアは小さいんですけど、今も営業してるんですけども、ちょっとこういう提案っていうところをしないといけないときに、
はい、
似たような事例ないかなって言って、そこの今までのアクションを見たりはしますね。
はい、営業スタイルっていうのは、なんかその、 なんかこの人がこういう提案をしたことあるんだっていうようなこととか、
はい、
こういう領域得意なんだなみたいなのとか、そういう、
そうですね。まあ、それとあとは、提案資料とかですね。
ああ、資料。
はい。今までも資料って、まあ、はい、共有サーバーのその人のところに行ったらある、入っては、はい、皆さん共有サーバーには入れてはいただいてるんですけども、はい、まあ、案件名があって、はい、その資料が入ってるので、はい、具体的にどういう資料が入ってるかっていうのはちょっと探しに行くのは難しかったりするので、はい、それが、まあ、日本に貼り付いてたりとか、この時にこういう提案したっていうのがあれば、まあ、そこから、その人にちょっと声かけするとかもできるので。
確かに。そこのつながりありますよね。
はい。
ただファイルがあるだけじゃなくて、そこに紐づいて、まあ、日本の内容とか、うん、まあ、お客さんのその対応履歴とか、
はい、
そういう情報も付随して見れるじゃないですか。
はい。
そこで、こう、よりなんか理解が深まるというか、
そうですね。
そういうのもあると思ってて。
はい。なので、今までは、やっぱり、その、上長と営業1対1の、コミュニケーションが主だったのが、まあ、ちょっと横に、広がったのかなというところで、
はい、
それはメリットとして一つあるかなとは思ってます。うん、で、まあ、経営的なところで言うと、それで、まあ、まだちょっと1分の1しか見れてないんですけども、
はい、
そういうその、下調べとかに使う時間が減った分だけ、うん、まあ、営業の新しい営業の方が成長スピードっていうのも上がってるのかなとは思います。う
ん、その資料があるアプリなんて、宝箱ですもんね。
そうですね。
困ったらとりあえずなんかこう検索してみるだけでも見つかりますし。
はい。
はい、実は多分、そのベテランの方も、こうすぐ検索してんじゃないかなって思うんですよね。
そうだったらありがたいですよね、
はい。はい。気づけば、それこそ営業って資料とか作るときに、
はい。
その、なんですかね、まあ、ガツッと作りたいときもありますけど、
はい。
できればサクサクとこうなんかいろいろ流用して作りたいじゃないですか。
その通りです。
はい。なんていうのでなんかこう見てたりするんじゃないかなとは、はい、
はい、
思うんですけども、はい、ございます。ちょっとじゃあ話がまた遡るんですけれども、はい、そのキントーンを、まあ、その営業的な情報共有で、こう、検討いただいた時に、はい、キントーン以外もいろいろとこう見られたりもしたんですか？
そうですね、見ました。うん、それは、まあ、2段階あって、一つは最初データベースを入れるっていうところで、どういうデータベースにするかっていう、はい、ところで、まあ、データベースを入れる入れないっていうところと、データベースを入れるとしたら何を入れるかっていうところですね。
そこは最初から、はい、データベースって発想がちぐささんにあったんですか？
そうですね。まあ、探してたらそういうのなのかなっていうところで、正直システムのこととか何もわからなかったので。
そうですよね。はい、経験ないところからだと、
はい、
それは、まあ、そこは手探りで調べていったら、はい、あ、どうやらそういうものみたいだぞみたいな。
そうですね。
なるほど、なるほど。ここで、データベースで見てたところから、
はい、
クラウドってところとかに例えば繋がっていったんですか？
そうですね。まず最初に考えたのは、その営業管理ツール、営業として入ってたので、営業管理ツールが必要なんじゃないかと思ったので、まあそれで言うといろいろありますよね。
うん、ありますね。
で、まあ今時調べると結構クラウドのものだったので、
はい、
クラウドかどうかっていうよりも、その、営業管理ツールをまず調べたんですけども、
はい、
まあその導入決めるところなんで、はい、僕そのシステムが必要だと思ったのが入社して2ヶ月後だったんですね。まあ、入社して2ヶ月間でそういうのが必要やなと思ったんですけども、
はい、
その時にちょうど、まあ、他の部署の研修とかも始まったんです。
はい、
っていうのを見てた時に、まあ、他のその製造工程であったりだとか、
はい、
まあ設計の段階であったりだとか、それこそ別の、機器の販売だけじゃなくて修理の部門でもキントーン、そういったデータベースを使えるんじゃないかって思ったので、そう考えると営業管理ツール、顧客管理ツールだけじゃ足りないなっていうのがありました。
はい。
ってなった時に、じゃあでもそういうものが全体の、すごいざっくり全部入ってますみたいなパッケージのシステムをじゃあ入れようかって思ったんですけども、
はい、
課題は僕入社して2ヶ月なんで、
はい、
どんな業務が行われてるのか全く分かんないんですよね。
そうですよね、はい、
そうなった時にじゃあ自分で作るしかないなって思ったのが条件としてはそれがありました。そうなった時に、はい、選択肢で自分で作るって思いつくのはそのあんまり知らなかったんですけど、アクセス、マイクロソフトのアクセスか、
はいはい、
調べてたら出てきたのがキントーンかだったんです。
ここでアクセスじゃなくキントーンになったのは何かポイントがあったんですかね。
はい、まあ、まずは一つはやっぱり僕がプログラミングできないというのが大きいですよね。
はい、正直アクセスを作ったことは ないんですね、
はい、
ただまあいろんなお客さんから聞くと、
はい、
なんか難しいと 大変だってお話を聞くんですけど、はい、やっぱり難しかったですか？
一回試してやってみたんですけど、もう何か何か全く分かんなかったですね。はい、その時僕はもう、Excel もうまく満足に使えてなくて、ルックアップという概念もあんま知らなかったんですよ、正直。
なるほど。
はい。なので、はい、ルックアップが分かんないのにデータベース作れると思うなよっていう話で、全くできてなかったんですけど、そうですね。その中でやっていって、で、まずじゃあ、キントン試してみようと。
はい。
で、やっぱりその選択の要素として大きかったのは、もう金額がはっきりして見えてるっていうところも、選択の要素としては大きかったです。はい、まあもう、ユーザーで、金額これだけです、はい。ライトコストというのがあります。はい、これぐらいやったら、一回試してみて、お金払ってダメやったらダメでしたでも、謝っても済むかなって思えたところは、ちょっと、だいぶ敷居は低いですね。
嬉しいです。
はい。
触ってみたら、はい、割とすんなり操作性みたいなところ
があったんですかね。そうですね。はい。行きましたね。
あ、
作るのはすごい簡単だなと思いました。
はい。
で、実際じゃあ日報作ってみたものの、はい。あ、じゃあこれ、ここやるんやったら検索しようと思ったら、マスター、顧客管理のマスターがいるぞとか、
はい、はい。
その、案件管理とどう紐をつけるとかっていうのがあったんで、うん、やっぱり作っては、消し作っては消しを繰り返しましたけど。
ああ、なるほど、はい。そうですよね。そのデータベースという概念がないところだと、その マスターと、はい、そのルックアップをしていくっていう関係性ってところも、はい、手探りで、
はい、
こう、あ、そういうことなんだって多分なったれていた気もしていて。
そうですね。まあ、逆にそれが、まあ、簡単にできるっていうところも、キントンを選べるメリットかなとは思いました。
ちなみに運用中に、
はい、
ここの作り方違うなってことで作り直したりとかっていうのももしかしてあったりするんですか？
ありました。
あったです。ありますよね。
ありますよね。はい。マスターも、はい、お客さんのマスターも全部作り直したので、はい、で、正直その時はその、はい、まあ、ユニークナンバーをつけるという発想もあまりなかったので、
あ、
全部手打ちだったんですけど、
それは例えばルックアップのキー項目が顧客名とか。はい、
そうです。
ああ、そうですよね。
はい。はい、お客様名だと、部署が違うお客さんもうちいるので、
はい、はい、はい。
ユニークにできないんですね。
なるほど。
はい。
なんか、もしかして、流し込んで更新しようと思った時に、はい、あれできないぞ、みたいな。
できないぞって。
なりますよね。
なります。
そうなんですよね。
はい。
そう、ユニークなキーを持っとくって大事なんですよね。
そうですね。それが分かってから、そこ、本当に最近作るやつはやっとその概念が。
はい。
入れれましたけど、最初はそんなんなかったですね。
もしかして、そのあたりもあるので、はい、スタンダードコースに切り替わっていったんですか？
あ、そうですね。実際運用するってなった時に、やっぱり、はい、何の機能が必要やからっていうところはないですけど、やっぱりプラグインも入れたいっていうのがすごく、出てきました。
なんかどのあたりとかあります？
ですね、営業日報で使ってるものっていうと、
結構複数使われてるんですかね。プラグイン、ね。
プラグインが今すごく多いです。
お
ー。もう何本使ってんやろうな。40、50ぐらいあるのかな。
すごいですね。
そんなにないかね。けど、それこそ、TIS さん、TIS さんっていうんですかね。
は
い、
TIS さんの。
そんなやつはもちろんいっぱい使ってますし。
すごいですからね。
はい。一番、けど、助かってるのは、はい、計算式プラグインって言って、レックス2023っていう、
ね。あ、レックスですね、02203。
02203、ね。はい。の計算式。あれがないかったら、僕、キントン諦めてたかもしれないです。
あ、本当ですか。
はい。
計算式プラグインっていうと、はい、どういった、計算というのは数字の計算ですか？
そうですね。その、それこそ if 関数であったりだとか、Excel の関数が、落とし込めるっていうものなんです。
はいはいはい、
で今よく使ってるのは文字結合であったりだとか、集計用にデータを出しといて、はい、これとここを足し合わせるとかっていうのを、
なるほど。
エラーなしに出せたりとか。
数値だけじゃなくて、かなり幅広いその意味の計算でできるんですね。はい、
そうですね。
文字の結合
に、ね、この分、これが含まれている文字を、
はい、
ここに入れるであったりだとか。
関数ありがたいですよね。はい、最近やっと、サイボーズデイズ東京で、はい、来年2020年1月に、if 関数が、つきますよという、発表が、
はいはいは
い、予定の発表ありましたけれども、はい、このプラグインで先行的にというか、
そうですね。
かなり、はい。
できるようになってますんで、これは大きいです。
これ、 使用版もあるんですよね。
そうですね。それが大きいです。使用版の期間がだいぶ長いんですよ。2020年の末とまでとか、2022年の末までとか。
今見てたら、2022年の12月末までって。
はい、そうなんです。
レックスさんなんかですね、そうなんですよ。使用期限の設定が間違ってるんじゃないかみたいな、すごいなんか長い、そうなんですよ。すごい。してくださってて。
はい、すごいけど太っ腹なんで、はい、それに応えたいなっていうのがあったんで。ちょっと前期で予算があったんで、もうそこはもう申請して、買わせてもらって、それと関連レコード集計プラグインとタブ表示プラグインは。は
い、タブ表示。
はい。
タブ表示は人気ですよね。なるほど、ありがとうございます。他にも50ってなると、あれですか、優勝のものとかもいくつかもあったりするんですか、
ね、そうですね。ほとんどその無料のやつですけど、あとは、はい、優勝で言うと、レポトン。
ああ、レポトン。はい、超表出力。
はい。ですね、これはプリントクリエイターと比較して結構プリントクリエイター使ってる方多いんですけど、はい、うちは何かの業務で、はい、レポトンの方が使いやすいってなってレポトンにしました、うんはい、と、カレンダープラス、
あカレンダープラス、はい、は
い、ですね、いっぱい入れてるけど実際使ってるものは結構限られてきてるのかな、
うん、メインとしてはこのあたりみたいなところですかね、はいはい、素晴らしい、ございます。とこうお聞きしていると結構まあ営業的なところの話が中心だったんですけれども、はいはい、先ほどその別のその製造工程のところだったりとかにもこう広がるんじゃないかみたいなお話をする途中で、はい、SFA だけじゃないんだなっていうお話をされたんですけど、はい、今はそういったその工程管理のところにも広がったりもしてるんですか？
そうですね、これは僕がっていうよりも、はい、妻がなんですけども、はい、今日の妻も、会社に入ってまして、はい、僕の半年後に入ったんですけども、はい、それ修理の方の、まあ、事務として入れてもらったんですけども、まあ、妻の方がですね、IT 企業に入ってたりも勤めてたりもあったんで、はい、そのデータベースの考えとかすごい分かってたんですね。なのでどんどんどんどん進めてくれたんですけども、
心強い。
はい、その修理の方の、まあ、管理ですね、問い合わせがあって、はい、それを記録して次どうするかっていうアクションを、まあ、プロセス管理を使って承認して。でどうなったかっていうのを記録していくっていうところなんですけども、それがあることで、はい、まあ、まあそれだけじゃないかもしれないんですけども、うん、抜け漏れが減って、まあだいぶ売上も、上がったっていうところはあります。
その抜け漏れっていうと例えばどういった漏れなんかが起き得たものなんですか？
例えば受けて、はい、でまあその後作業をするんですけども、はい、まあ僕もちょっと入社前とかだったりするのでわからないんですけど、例えば請求が漏れてしまってたとか。
ありますよね、
はい。見積もりを出してるんですけども、その後フォローアップができてなかったり、はいはいはいはい、結局発注がなかったりとかっていうので、はい、その、まあ、修理って言ってもその点検とか、はい、年間で必要なものっていうのをこっちからご提案させていただいてるんですけども、あとそれが向こうお客様に、そのフィードバック、まあ、アナウンスっていうところが足りてなかったりっていうのはあったりしました。はい、
これ想像ですけども、はい、多分そんなに病院さんって増えないと思うんですよ、
はい、むしろ減りますね。
ですよね、はい、限られたパイの中で、はい、その、まあ、ルート的に回っていくときにその更新とかってすごく大事ですもんね。
そうですね、おっしゃる通りで、これからは本当に新規で病院が立っていくっていうのは、まあ、どっちかというと合併したときにっていうことがなってくるので、はいはい、単純に言うとその病院自体は数は減っていきます、
はい、
なので、うちとしてはそれ病院様としてもその機械が動いている使っている期間の方が圧倒的に長いので、そういったときそういったことを時にどう満足してもらえるかっていうことを考えると、これからその修理、はい、まあ、サービス部門ですね、はい、っていうのはすごい大きな、力というか、可能性を秘めてるなと思ってます。
するとそこの情報が何ていうかこう共有されていくと、サービスの方がなんか営業のこうきっかけになるような情報を取ってくることもあるかもしれないですし。
そうですね、実際そのキントンのところで、はい、そのお客様のマスターのところに関連レコードで、はい、その営業の進捗状況も分かりますし、はい、その前回修理してるとか、
はいはいはい、
今受け付けてる修理がどういう状況にあるかっていうのが表示されてますので、は
い、
それで営業担当が訪問前にちょっとそこを見たりとかしといて、はい、あ、じゃあ次あれないなとか、あ、次修理もう明日やんとかっていうのが分かるっていうような、はい、
めちゃくちゃ大事ですよね、
はい、今まではその、まあ、営業行く前に営業担当がここ行くけどどうっていうのを、まあ、修理の方に聞いたりとか、まあ、Excel もあったりするんですけども、それも聞いた方が早いわって言って聞いちゃったりとかするので、
なるほど、
そういうのよりは、まあ、誰でもすぐ見れる 状況にはしてます。
修理の方でなく、その、これその最初の製造、
はい、
その作られている、提供される製品の製造という領域でも、何かこう、キントーンで使われたりもするんですか？
はい、これはもう本当に直近なんですけども、はい、製造工程で、まあ、工数入力っていうのをするようにしました。
あ、はい、
はい。これも、もともと手で集計してたんですけども、
手っていうと、エクセルにとか？
エクセル、そうですね。まあ、工場で、まあ、組み立てたもの。で、まあ、これで、はい、まあ、何時から何時まで、何時間、何日、誰々何時間って書いたものを、うん、後で、まあ、担当者がエクセルに集計して、うん、それを、まあ、まとめる、後で、まあ、報告するっていうとをしてたんですけども、はい、まあ、それが、均等に直接入力してもらったら、まあ、集計できるようになりますので、
はい、
そういうものを作ったのと、っていうところはやってますね。
それは結構順調に。
今のところ入れていただいてます。はい、実際動かしたのは10月の、中頃からなのですけども、はい、みんな入れていただいてて。
現場の工場の、その工場の現場っていうことですよ、
ね。はい。
もともとあれですか、パソコンの開いて作業とかもされてたんですか？
まあ、工場と、同じ、その2階に事務所がありますんで、実際パソコンを開くことはあるんですけども、
はい、
まあ、実際作業してる人たちからしたら、上でまたそれを入力しなあかんっていうのはちょっと面倒だったりはしますんで、そこはどうやったら入力してもらえるかなっていうのはすごい考えました。
おお、それはどういった解決方法があったんですかね。
ですね、これは、プラグインで言うと、レポートーンと計算式プラグインを使ったんですけども、はい、その機械に、この組み立ててる機械に、まあ、紙を貼るんですね。何を作ってますっていう定型のフォーマットを貼るんですけども、はい、そこに、QR コードをつけたんです。
はい、
で、スマホでそれをまあ読み取ったら、
はいはいはい、
アクションボタンで、その、読み取ったその機械の情報がすべて入った、入力画面に進むと。
出ました。私がすごいお気に入りの、キントーンの、あの、チップスの技。
はい。この前めっちゃツイッターで上げていただいてありがたかったですけど。
まず天才ですねって言っちゃったんですけど。はい。そう、アクションボタンって、ボタンを押したらね、こう、はい、真下から、はい、次のアプリにデータをコピーした状態で作成画面開きますよってボタンなんですけど、はい、そのコピーして作成ボタン開くって状態が、固定の URL で取れるんですよね。
はい。
そうです、ね。すごいですよね。その URL を、QR コードスキャンしたら、はい、アクションボタンを押した状態で作成画面開かれるってことですよね。
そうです。
だから今の話だと、その製造の工程と製品なんですかね。
はい。
製造案件単位なのかな、その。
機械単位ですね。
あ、機械ですね。
機械単位で、その、まあ、製造番号台帳という、まあ、台帳がありまして、はい、そこに、まあ、そのアクションボタンの URL に、そのレコード番号を、うん、まあ、合わせると。
はい。
その URL が、まあ、文字列の、はい、フィールドにあるので、それを QR コードとして表示させる。
すごいっすよね。これを QR コード使わなかったとすると、はい、キントーン開いてですよ。
はい、
アプリ開いて、はい、で、新規レコード作成するじゃないですか、はい。で、そこにその機械番号みたいなものを自分で入力して、
はい、
下手したらルックアップボタンとか押してですよ。
はい、
その後コース入れるみたいな。
そうですね。ルックアップ、最初はルックアップで考えてたんですけど。
そうですよね。
はい、
それが今、スキャンして、画面開いて、はい、そのログイン画面をもうログインしておけば、はい、作成画面がいきなり出てきて、
はい、
ルックアップが下手したらいらないかもしれないですよね。
そうですね。
これすごいっすよね。
いや、まさかそんな褒めてくれると思ってなかったんですけど、嬉しかったです。
はい、ツイッターでも書いても、はい、すごい反響がありました。
ありましたね、
はい。これなかなかね、ラジオで口では伝わりにくいかもしれないので、はい、ちょっと、なんか記事もよかったら書かせていただきたいなと思ってるんですけど。もう
ぜひぜひお願いします。
ありがとうございます。
はい。
実際にってことは、スマホで、現場の方は入力されてらっしゃるんですか？
そうですね。実際のところは、まあ、作業開始の時にそこでスマホを入れてもらったら、はい、作業開始時間が、まあ、記録されるんで、そこで一回保存してもらって、
はい、
例えば上でそのアプリを開いて、もう一回開いてもらって、時間を、完了時間を入力してもらうとかっていうだけはできるかもしれないですし、
はいはいはいはい、
まあ、アプリそのままにしておいてもらって、完了時間だけ入力、後で入力しようか、とかっていうふうにもできるようにはしてます。
ああ、なるほど。
はい、
実際の運用、実際の運用としては、はい、どういった立
場ですか？それで1時から作業を開始するってなった時に、はい、その、QR コードを 開いてもらって、そのコース入力アプリを立ち上げてもらいます。
はい、
で、そこで、まあ、一旦保存してもらって、そのアプリは置いておく。
はい、
で、その作業をしていて、じゃ例えば18時に終わりますってなった時に、はい、その、また、アプリの、レコードを開いてもらって、はい、その完了時間だけちょっと変えてもらう。
なるほど、なるほど。
っていうことは必要ですかね。
今までそのスマホで撮るっていう作業は、
はい、
まあ、そのフローになかったわけじゃないですか。
はい、
それをしてもらうっていうところはどうでした、最初。
まあ、ちょっと、分からってない部分もあったかもしれないですけども、はい、やってもらっても、実際に使ってもらってるかどうかっていうところはまだちょっと検証してなくて。
ああ、まだ始まったばっかりですもんね。
はい。
定着は確かにこれからのところは、
はい、そうですね。どっちが使いやすいかなっていうところは聞いていきたいなと思ってますけど。
あ、でもその入力、そのスマホかどうかはさておき、はい、コースの入力自体は、こう、進んでいるというか、
そうですね。進んで始めていて。はい。で、それも、やっぱりセットで、その、もともと、その機械に、うん、その、この機械はどの案件の機械ですっていうのを貼り付けるっていうのを、はい、まあ、Excel で出力してたんですけども、
はいはい。
まあ、それも、まあ、Excel の台帳をコピーして貼り付けるっていう作業をしてたんですけども、まあ、こういう均等にその台帳を移してからは、
はい。
言ったらその、レポトンで登録されているボタンをクリックしてしまえば、はい、その表示が出てくるので、QR コード付きの、そこで、まず1個手間を減らしてるんですね。
はい、やってますよね。
なので、まあ、それとセットでやってもらってるっていうような感じですね。
1
個、まあ、ちょっとやっぱり、作業者の人からしたら手間がかかってる部分なんで、代わりのところで手間を減らすっていうところはちょっと考えてはいます。
その製造業の中で、やっぱりその、はい、工程の履歴を入れるって多分すごく大事なことなんですよね。
はい。
その病院関係ともなると、その履歴を追えるようにする、
はい、
トレーサビリティって多分すごい求められるんじゃないかなと思っていて、
はい。
今まで、その手入力で、
はい。
紙に最後入れるんですかね。
最後紙ですね。
そうですよね。
はい。
だと、追えるけど、みたいな感じじゃないですか。
はい、後で検索しづらい。
ですよね。
はい、
その山から探すみたいな状況じゃないですか。
そういうことですね。はい。今、だから、うちの会社の壁には、そのファイルがびっしりあるんですけど、案件ごとのファイルがびっしりですね。
はいはい、
まあ、最終的には紙で置いとかないといけないのかもしれないんですけども、紙の保管期限も、まあ、何年って定められてて、
はい、
まあ、それが終わったら別に捨ててもいいよって言って、まあ、捨てないことも多い、捨てないんですけど、で、それ、じゃあ、ずっとこれからも貯め続けるのかと、場所はどうするのかっていうところ、
ね、
貯まれば貯まるほど検索しづらくなる、手が手に届きにくくなるっていうところがあるので、そこは徐々にデータが進めないといけないなという意識は多分社内的には僕が入る前からあったとは思います。
まだ始まったばっかりですけれども、
はい、
データが溜まっていけば、
はい、
ボトルネックなポイントとか見えてくると思うんですよ。
はい、
ここ工程時間かかってるよねみたいなとか。
はい、それが一番の目的ですね。
このコースを貼るというとこ。ああ、そこあるんですね。
はい。はい、
そう、それこそ機械の、ここからなんか不調がまあわかるじゃないですけど、はい、全然、業種は違うんですけども、
はい、
この前、サイボーズデイズ東京で、アワードで、キンドアワードで優勝された、
はい、
遊牧の岡崎さんという、酪農の、まあ、社長様なんですけども、なんかあそこなんかで印象的だったのは、酪農なので、牛を飼ってますと。で、牛を飼ってる牛が亡くなったら、その、キントンで通知が来るんですって。
へぇー。
そう、牛が死にましたっていうような、本当にスマホに来るんですよ。
はぁはぁはぁ。
で、そこで、ああ、悲しいね、で終わるんじゃなくて、じゃあなんでこうな、亡くなってしまったんだろうっていうのを、そこから追うんですって。
はぁ。
で、それは牛の、はい、その、計測データを入れてます。
はい。
その、お腹周りがどれくらいだとか、
はい、
なんかこう、喉のその、何か、なんか、現れる場所があるんですって。の数値とか、
まあ、
なんかその太陽なのかわかんないですけど、いろんな数値データを入れておくと、そこが追えるようになるんですって。っていうところが、ちょっとごめんなさい、全然違うことなんで申し訳ないんですけど、なんかこう、あった時に、
はい、
ここが原因なんじゃないかとか、ここが原因なんじゃないかみたいなものが、データがあると、こう、プロセスとして追えるようになるので、
そうですね。
まあ、問題が起きなくとも、
はい、
そのグラフから、見えてくるものだったりもあると思うので、
まさにそういうことをしていきたいなと思うところの、やっぱ製造工程に入ったのが本当にこの、この今月の先月からの取り組みのスタートですね。
すごいですね。
それがまあ機械の方なので、で、一番のその、はい、長いプロセスっていうはずだったのはもう一つの事業部の方で、
はいはいはい、
こっちの製造工程を管理するっていうのが最終的にやりたいことではありますね。
なるほど。
はい、
じゃあ、こう、大物が、 はい、まだこの先にあるという形ですね。
はい、そっちもやっぱり医療機器なので、各工程を紙で保存してくれてる、紙に書いてくれてるんですけど、それは閉じてしまってて、はい、じゃあそれにいくら時間がかかったのかとか、どれだけ改善したのかっていうのを、うちの会社の人たちは本当にみんなさん真面目なんで、
はい、
改善っていうことにすごい取り組んでいただいてるんですけども、それをやっぱり数値として表してあげたいな、はい、あげたいっていうところで失礼かもしれないですけど、数値としてまあ出せたら、もっとさらにさらに良くなっていくのかなとも思うので、
そうですね、
はい、そういう取り組みしていきたいなと思います。
と個人の努力だけに終わるんじゃなくてね、はい、それが全体で共有されると、はい、モチベーションにもつながりますし。
そうです。
素晴らしい。ありがとうございます。はい、形で、まあ、全体的に筋トンの、はいはい、活用だったりをお聞きはしてはきたんですけれども、はい、そうですね、筋トン入れていただいて、まあ今いい点とかを聞いてはいたんですが、はい、さあ入れてみて、こう、まあ感じた、なんでしょう、まあデメリットなのか、うん、こうなってほしいな、とか、うんうん、そういったこうご要望とか、そういったものもあればお聞きしたいなとは思うんですけれども。
はい。実際に導入してみると、やっぱり、思い描いてたよりは導入に時間がかかってます。
うん、
まあ2年なんですけど、まだまだ全社的な、導入ではないですし、
はい、
全社員にアカウントっていうのはないんですね、まだ、
はい、
必要なところにだけしかないので、やっぱりそこでネックになってきているのはその、まあ、使いやすさっていう部分でいうと、まあ、Excel やメール、そのただただ文章を打っていけば入っていくっていうようなものじゃなくて、自分からその、はい、まあ、フォームに入れていくっていうことがあるので、
うん、
難しい部分もあるのかなとは思ってます、
うん、
慣れないというところですね。
そうですね、
はい、あともう一つは、まあなので、それが楽しい部分でもあるんですけども、大変だなというところでは、導入してもらうためにっていうのは気をつけてます。実は、僕前職で一回だけ試したことがあって、筋トンを。
筋トン？あ、本当ですか？
先輩が、営業やったんですけど、
はい、
先輩がちょっと使ってみようぜって言って、導入したんですよ。
はい、
僕一回か二回しか入れなくて。一ヶ月間で。
その時はあれですよね。こう、使ってて、お願いされた立場ってことですよね。
そう、使ってって言われたんです。
あ、
全く使わなかったです。
それは、今思い返すと、はい、なんででした？
まあ、その時は僕の、さっきの日報と一緒で、強制されなかったっていうのがあります。同じことを二つのフォームに書くのっていうのが一つやったのと、はい、まあ、やっぱり、めんどくさいな。入れ入力するのめんどくさいなって思ったのがありました。
筋トン普通に日報で使ったときに、はい、入力作業自体がすげえ便利になるかっていうと、
はい、
そんなわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
ね、
Excel の、まあ言ったら、Excel だったらまあ一覧に入力しているような感じなんですけど、筋トンではまあ一覧からは入力っていう表示ではできないですね。しづらいですね。そういうところがあるので、基本的にやっぱりそういうシステムって自分体験だ、体験として使われないものと思ってます、
はい、
なのでそこはどうやったら使ってもらえるのかなっていうのはやっぱ常に考えないといけないんだなという意識はあります。
うん、そうですね、
はい、
本当にいろんなユーザーさんがそれぞれのこう工夫と地道な努力をこうやられてるところだなと思うので、はい、
で、その今後の、まあ、要望というところで言うと、
はい、
まあそうですね。今、それこそどんどんなんか、最近すごい改良が、改善が進んでいかれてて、いろんなアップデートがあるんですけども、
はい。
やっぱり、まあ入力のところについては、その、こっちの努力かなって思うんですけど、見やすさっていう部分はもうちょっと、なったら嬉しいなって思うところで言うと、例えば一覧のところで、
はい。
まあ、文字との余白とか、
はい、
横の量とか、幅とかっていうのを、はい、まあ、これは CSS 使えばできるんでしょうけど、ノンプログラミングで、こういう何ミリ、ここ、何ピクセルとかっていう指定ができるようになったら、嬉しいかなとは思いますね。
ちょっと、幅が広いですかね。
広いなとは思います。やっぱり、
ね、
今のみんなノートパソコンで見てると、見れる件数が少ないんです。
多分比較は Excel でしょうね。
そうですね。
あんな幅で Excel 見ないですもんね。
はい。
確かに。もちろんそのプラグインでっていうその話はありますが、はい、ね、そこだけでっていうところもありますしね。
そうですね。うちもやっぱり中小企業なんで、そのプラグインのところも、はい、レックスさんの入れやすいのは、単発で購入できるんですよね。
あ、
やっぱりその年額費用が発生するっていうのは、はい、初期費用がいりませんっていう言い方もできるんですけども、
はい、
常にやっぱりコストがかかってくる、ね、固定費がかかってくるっていうところはどうしても、抑えたい部分ではあるので、
そうですね、
はい。 その、やっぱり使ってみたいプラグインで言うと、それこそ、スマートバルーンさんの暦、看板、工程、うん、まあ、暦はちょっとカレンダー別に入れましたけど、工程とか看板とかも入れたいですし、
はい、
クルーシートも入れたいし、はい、カスタマイも入れたいんですけども、うん、
はい、
やっぱり、こう、均等のメリットとして、やっぱり安いっていうところももちろんあるので、
はい、
それがなくなってしまう、はい、のが厳しいです。
そうですよね。
はい。
ありがとうございます。要望をお伝えさせていただきます。
ありがとうございます。お願いします。
ありがとうございます。で、そうですね。ちょっと全然話は変わるんですけど、はい、チメーカーさん、まあ、のアカウント、
はい、
チグさんのアカウントで私すごく印象的だったのは、
はい、
ツイッターで、
はい、
問いかけられてたんですよね。そのプロセス管理で、弊社のその工程を、再現してみたと。これってどうなんでしょうって書かれてて、
はい、
拝見した画像がすごい長いプロセスだったんですよ。
はい、
本当に長いプロセスでって、これはちょっと運用耐えられないんじゃないかって、結果ちょっと思ってしまうね、はい、こうプロセスがあって、はい、まあ、あの時私がこう、これはってちょっとネガティブな反応をダイレクトにしちゃったなっていうのはちょっとこう後悔してるところなんですけど、
なるほ
ど。で、あそこになんか結構いろんな方もこうコメントしてくださったりして、はい、なんかあのあたりからそのツイッターでもこうよりコメントが増えたような、ちぐささんの感覚はあったんですけれども、やっぱりその SNS でその情報をこう得られるっていうところは感覚としてはあるんですかね。
そうですね、ありますね。最初僕は、まああんまりその、そういうのに積極的じゃなくて、
はい、
まあ、ツイッターを見てるだけだったんですけども、ちょっと、まあ、その実際に導入してみて、あんまりその、浸透、社内の浸透が進んでないな、活用が進んでないなって思うと、ちょっと悩んでて、うん、で、キントンハイブ大阪、5月にあったやつを見に行ったんですね。はいはい、でそこで見てて、まあまあ、皆さんどういうふうに導入とか、浸透してんのかなっていうのをちょっと知りたかったので、
はい、
行ってみたら、まあ、本当に、まあ、いろんなことを知れましたし、特にやっぱり印象に残ってるのは、金坊主さん。
あ、滝村さん。
滝村さんですね。
はい。
はい、もうそれはもうすぐ、僕ツイッターの2つ目か3つ目にも書いたのがそれやったんですけど、まあやっぱり、まあ、自分がお客様が病院っていうのもあって、まあ、金坊主さんのは病院勤務なんです
ね。そうですね。
はい。はい、で、まあ自分よりも先進、まあ、自分たちが提案してるお客様の方が先進的なことをしててるっていうのはちょっと危機感を持ちましたし、
はい、
で、まあ、またそのいろんなことをしているっていうところで、あ、面白いなと思ったのと、まあ、絶対発信することで、あ、いろんななんか情報を逆に得ることができるのかなとも思ったので、ちょっと自分もじゃあ Twitter をその情報を得るための手段として発信してみようかなって思ったのが最初です。
はい、
で、実際やってみて、
はい、
まあ、本当に、まあ、回答してくれるところもあったりとか、いうのもありましたし、
うん、
まあ、そのツイッターで流れてくるもので、あ、これやってみようって思うこともあって、どんどんどん活用していくようにはなりましたね。実際に得たものとしても、はい、キントンハイブ仙台の発表で、
はい、
社内の食べログを作ってみたっていう発
表があって、ありましたね。
はい、で、それを僕もやってみようと思ってやってみたりとか、あとは、まあ、その今まではその効率的に、まあ、そのアプリ一覧にあんまりアプリを入れんようにしようと思ってたので、アプリ作る量制限してたぐらいだったんですよね。ちょっと、
はい、
まあ、言ったらアプリ一覧見づらいので、
はい、
そういうのがあるんで制限してたんですけど、もっとそのみんなが興味持ってくれる場にしたらどうかっていうところに気づけたのが、まあ、そういったツイッターやってての良さです、さやったかなとも思いますし、はい、あとは金月さんのブログにあったポータルのカスタマイズ。
ああ、ありがとうございます。
別にその、コードを書くとかじゃなくて、あそこの、なんていうんでしょう、お知らせとかですかね。
はい。
あそこをうまく使って、アプリを入れるんだなっていうところに、その時初めて気づいて、あ、キントンってなんかそういう風に広がれるんやなっていう、なんかすごい自分の中で広がった感じがしました。
嬉しいですね。ありがとうございます。
なので、まあ、まだまだ自分はその、キントンでできてることって少ないんですけど、ちょっと、そういう、はい、松井さんからそういうお声掛けいただいたんで、ぜひご協力できる言葉があればなと思って、はい、今日はちょっと。参加させていただいたんですけど。
ありがたいです。
はい、もう
十分に立っていただいてますし、
はい、
アクションボタンのあれももう、
本当に
あれはもう私の中で革命的だったので、
はい、
ありがとうございます。
よかったです。で、まあ、で今、まさにポータルカスタマイズを実際コード書いてるんですけども、
はい、そうです
よね。はい。そういうのも都度報告という感じでツイッターにつぶやいてるんですけど、困ってるよって言ったら誰か返してくれるかなと思ってあげてます。
ちょっとね、こう、コードの部分になると、
はい、
こう、レスポンスが少なくなる可能性も、
そうですね、
もうあるんですけど。
それはまあ、ネットワークの方に行けって言われるかもしれない。
あるかもしれない。ですね。はい、でもそうだ、最近ツイッターでも本当ポータルのそのコーディングの部分をおっしゃられてるので、はい、あれリッチメーカーさんって SE の方だったのかなって思ってたら、本当にこれで筋トンの、まあこれが初めてというか。
はい。初めてですね。本当にコードなんて初めて書きましたし。
いろいろと勉強されて、さっきも今現状の、はい、最終形態にこう近いものを見せていただきましたけれども、はい、すごくなんかこう立派な、はい。
ありがとうございます。
ものが出来上がっていらっしゃったんで、はい。ぜひぜひ、なんかそういったものの機会があれば、そうですね。していただいて、はい、
うん。そういうのもやっぱりがっつりできるのも、なんか、まあ他にもその、ブックトリップさんの、はい、ポータルとかも上げてらっしゃってるのを見て、うん、あ、自分一人じゃないんやなって思えるのは、ちょっとやる勇気にはなりますね。
ありがとうございます。もともとこう、そこういったのを聞いてまた取り組む方が増えて、はい、ツイッターなんかにその、こんなの作ってみましたとかが溢れていくと面白そうですね。
そうですね。
ありがとうございます。はい、なんかこう、もっともっとこう一緒になんか情報をシェアして、盛り上がっていきたいなとも思いますし、はい、私もちょっとまた勉強させていただいて、ちょっと発信させていただきたいなと思っております。はい、でもまた、いやー、時間が早いもので、50分ぐらい楽しく聞いてしまいました。はい、いや、すごくなんか私自身、製造業の筋トンの活用ってちょっと、なんか苦手意識があったというか、あまり知れてないなと思ってたんですけれども、はい、結構その工程管理のところにも使える、その素朴な、かなりそのカスタマイズゴリゴリっていうよりも、工数入力のところが素朴な方法で使えるっていうあたりなんかすごくわかりやすいので大変勉強になりました。ぜひちょっとまた今後も情報をお聞きいただいていけばなと思いますので、はい、また機会があればご出演いただければなと思います、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひお願いします。
はい。ということで、今回のゲストは、日メーカーさんことちぐささんでした。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
筋スキラジオでは今後もですね、筋トンに関わる様々な方にお話を伺って、皆さんの活用がもっと便利に、そして筋トンをもっと楽しく活用いただけるように情報を発信していきます。ぜひ次回もお聞きください。それではまた、次回お会いしましょう。さようなら。